もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
53歳です。
53歳。結婚してます？
はい、結婚してます。
奥さん何歳ですか？
50歳です。
50歳。お子さんは？
長男23歳。
はい。
次男19歳です。
19歳。はい
はい、
はい、分かりました。で、どんな相談ですか？
19歳の次男の相談なんですけど、
はい、これ今一緒に住んでんですか？
住んでます、一緒に。
はい。で、大学在学中ですね。
はい、そうです。
はい。で、
はい、大学ローンですか、学生ローンですか。
はいはいはい。
学生ローンでちょっと2社からお金を借りてまして、それで友達にも一応学生ローンから借りてもらって、それでそのお金もまた借りたりなんかして、
はあ、要するに友達にお前こうやってお金作れって言って、
そうですね、
でその友達にお金を作らして、それを自分が使ったって。
そうですね、はい、毎月返すんでってことで、
借りたりなんか、そっかそっか、はい、自分のこの2社のが払えなくなって、そので友達に行ったということですか？
要はもう借りれないからじゃないですか、
ね、借りれないからね、
はい、はいはい、そうですね、はい、それで借りたりして、はい、それで大学の方からその親御さんが大学の方にそういうことがあったのが分かりまして、友達の親御さんが分かりまして、大学に連絡があったんですよ、
はい、
でその大学からうちに今度連絡がありまして、まあ、その金額は全部迷惑かけちゃうんで、私が返済全部相手にはしたんですけど、
はい、どのぐらいですか？
22万円ですね。
22万。
はい、はい、でそんなこんなしてるときに、今度は友達友人から、
はい、
2人からまたお金を借りてるみたいで、今度は個人的に、はい、でその連絡が今度うちの母親の携帯の方に電話かかってきまして、
その友人の方から。
そうですね、はい、で一応連絡が取れなくなっちゃってるんですけど、お金を返してほしいんですけどってことで連絡が来たんですよ。
ああ、なるほど。ということは今大学在学中だけれども、
はい、
その友達自身が連絡が取れないっていうことは、大学にはもう、
そうですね、もうほとんど行ってない
でしょうね。
はい、はい、
そうするとどこに行ってるかというのが、遊んでるかアルバイトをしてるか、なんか分かんないですね。
はい、私たち夫婦も共働きで朝早くから仕事に出てしまうので、
はい、
まあ、子供に聞くとアルバイトに行ってるとか、はい、大学行ってるって、そんなような感じでずっと言ってたんですよ、
は
い、だけど大学の方からそういう連絡がありまして、聞いてみたら大学の方はほとんど来てない状態で、
うん、
で、まあ、本人に聞いたらアルバイトをしてるって言ってたんで、
うん、
じゃあもうアルバイトでもしてるのかなと思ったら、結局そういうふうな感じでお金を借りて、それを結局遊んだり物を買ったりするような感じをしてたみたいなんですよね。
遊んだりということなんですかね。
そうですね、洋服買ったりとか。
はあ、洋服買ったりということは、なんかごく普通の学生が大学着ていくような服じゃなくて、なんかブランド物、
まあ、そういうのもありますし、普通のもありますし、靴を買ったりとか、バッグを買ったりとか。
なんか身につけるもの、はい、なるほどね。
そうですね、はい。
なんか、大変失礼な質問だけど、なんかすごい劣等感を持ってるの？
どうなんですかね。とにかくちょっと我慢、次男で、長男になんか物を買ってあげるときに、一緒にこうちっちゃい時に買ってあげてたんですよ、
うん、
なんで多分我慢っていうのがちょっとできなくなっちゃってたのかなと思いまして、
うん、例えばこうそれで我慢できなくなったっていうのはちょっと考えない。でなんか理由があるんだと思うんですよね、今度こうしちゃったのはね、うん、で長男はもう何卒業して就職してるの？
もう、はい、就職して働いてます。
働いてるのね。
はいはい。
それで その個人的な2社から借りてるって最初の話ですけど、これはまだ住んでないの？
はい、はい、そんでそれも督促のはがきなんかが来まして、
うん、
何回か立て替えてはまあ、全額じゃないですけど今月分って感じで振り込みはしたんですよ。
うん、うん、その他にこの2社以外の借金っていうのは、
はい、まあ今のところはそういう連絡が来てないし本人に確認してもこの2社だけだってことしか言っていないんですけど、うん、
そうすると今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
まあいろいろさっき言った我慢できない運動もあるけど、
はい、
当座この2社の借金をどうするかっていうこと？
そうですね、これっていうのは結局親が支払う義務があるのかなと思って。
あ、なるほど、
はい、
つまりこれほっといて大丈夫っていうこと？
そうですね、やっぱり自分で作った借金なんでこれで親が返しちゃうとまたこれから先どんどんなんか増えていくような感じがするんでちょっと苦労させないと意味がないんじゃないのかなと思って。
ああ、なるほどね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
私過分にしてよく知らないんですけど、その学生ローンというのは学生相手の消費者金融みたいなのがあるんですか？
はい、なんか生徒手帳を見せるとすぐ貸してもらえたみたいなんですけど、学生専用のそういう消費者ローンみたいなのがあるみたいなんですよ。
さっきのご質問のね、
はい、
その借りたお金、その学生の相手の消費者ローンですかね、
はい、
そこからの本人が借りた金について親に支払い義務があるのかって法的な意味で言うとそれはないですよ、
はい、
それはもう簡単な話なんだけども、
はい、
それないですよって意味は、
はい、
要するに2つながらのことがあって、1つは、はい、未成年者に金を貸す側っていうのは、
はい、
その金の貸し借りも1つの法律行為ですから、場合によってその取り消し、ね、
はい、
ができる、はい、要するに未成年者の行為については法律行為をするについて同意がいる、はい、同意がなければ取り消しができるというのは、
はい、
耳にされたことがあると思うんだけど、
はい、
それ自体の問題としてそういうことがあり得るで、はい、相手はそのリスク確保でそれをやってるんだと、はい、いうことが一つ。それから仮に、はい、息子さんが成人だとして、
はい、
成人だとして借りてきたときに、
はい、
親だからって言って法的な返済義務があるかって言ったら、
はい、
それはないですわな。保証でもしてない限り別人だけだから、
はい、
だからどっちの意味においてもそれはないということはあるんですよね、
はい、
だからその法律論だけで あなたはその肩代わりすれば、
はい、
またあれがあるからその一度懲らしめのためにっておっしゃって、
はい、
でその関係で親に義務があるんだったら会社には請求されたら会社にはいかんという問題があるのでそこだけきちんと把握しておきたいと、
はい、
とりあえずそういうことだと思うんですね、
はい、
だそういう意味では今申し上げた限度のことだと思うんですけども、
はい、
それでねお父さんとしてはね、
はい、
こういう電話かけてこられるそこまでの状況になってるわけだから、
はい、
その息子さんとは膝つき合わせて話は当然されたわけでしょうね、
はい、
どうするこうするっていう話になってるんですか？
まあ、結局本人は働いて返すってことで話はするんですよ、
はい、うん、それは働いて返すっていうのはその借金の問題なんだけども、
はい、ええ、
借金の問題だけの問題じゃないですよね。なぜその借金をするのか、なぜそんなものを買う必要があるのか、
はい、
であんた一体今何をしてるんだということが親としてはやっぱり気になるでしょ。
そうですね。
その類の話についてはどうなんですか？
それも話しまして、
うん、
結局まあお金は結局まあ、身の丈にあった生活をするためにお金は借金をして買ってたんじゃもうキリがないんでってことでちゃんと身の丈に合った生活をするようにってことで話をして、
うん、
まあ、借りて買い物したらキリがないってことでそういう話もし って、うん、一応分かったってことで納得はするんですよ、
うん、それが一つとね、はい、それからもう一つは今大学生とおっしゃったでしょ、
はい、
で授業料なんかあなたたちご両親が出してるんでしょ、
はい、
うん、
そうです、
はい、それは大学でまあそれはいろいろな位置づけはあってもね、やっぱりその基本的にはそこである程度のトレーニングをするためね、
はい、
で勉強だけではないにしてもあの勉強するっていうことがあって生かしてやってるわけじゃないですか、
はいはい、
ねえ、でそのこと自体についての話はお前さんにこんな遊ばせるために生かしてるわけじゃねえよバカ野郎ってね、
はい、
いう話はどうなるんですか。
結局そこでそういう話になりまして、
なりますわな、
はい、うん、それでもう大学の方向にはもう向かってますね、そういうふうにするってことで、まあ、本人もそれをもう納得したんで、
うん、で大学ってどうするってわけ、
就職ですね、働くってことで、
で今何就活をしてるんですか。
そうですね、今就活の前にとりあえずまあアルバイト、来年には就職をするってことで、
うん、で彼としては何をしたいっていうんですか。
うん、一応何をしたいっていうのはまだ決まってはいないみたいなんですけど、
うん、だからどこまで手を貸すかっていう問題はあるのかもしれないけど、お父さん的にはもう少し彼がどこまで抗ってしまって言うこと聞かないのかもしれないけども、
はい、
何かやっぱり考えた方がいいんじゃないんですか。
そうですね、
そうするとお父さんお母さん的には単純に今その彼のその今お話にあった選択に任せたまんま、じゃあ勤め先探させてきて、
はい、
でも頑張れよなと、
はい、
そこでバイナーラっていうわけにはいかないんじゃないの。そっちの方が深刻なんじゃないのかな。
あ、そうですか、なるほど。
金の問題だけじゃないですよ実は、
はい、
金を返しゃいいって話じゃないんだと思うんだな、
はい、
彼の人生が今もう狂い始めてんだから、息子さんは自分自身の問題としてやっぱり考えなきゃいけないんだけど、
はい、
あなたと奥さんもちょっと深刻に考えるべきだと思うんだけどね。
そうですね、
金の問題以前の話だと思いますよこれ。
はい、わかりました。
うん、ちょっと加藤先生に変わりますね。
はい、
いや今中川先生がおっしゃったようにね、
はい、
僕もその通りだと思うんですけど、だからぜひですね、
はい、
一緒にこの次男と、
はい、
お前本当に何がしたいんだっていう、就職を探すことばっかり考えちゃってるんですけども、
はい、
本当にしたいものは何なんだと、
はい、
勉強は本当に嫌いなのかと、働くことが好きなのかと、
はい、
何でもいいから一緒に探してあげたらどうですか。
そうですね、はい、
そしたらもうそこはかなりバカバカしいもん、はい、んなブランドの靴買ってブランドのバッグ持ってそんな浅はかなことはしないです。よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
もうずっと範囲内道を選んでますから。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
安易な道を選ぶことを神経症とベランウールは言っています。
若いうちはね、安易な方に安易な方に流れやすいよね。よく言うじゃない、道が2つあってね、難しい方と優しい方があったら難しい方を選びなさいって、ね、よくあれでアンドレ・ジードで狭き門という小説があります。これは聖書から取ってんだけどね、 狭き門より力を尽くして入れと、滅びに至る門は広くてあねという聖書の言葉があるんですけど、うん、その安易な方に流れるっていうのを流れるのを許される環境、それに慣れてしまうと、特に まだ今の相談の人は学生だからいいってばいいんだけども、若いうちにそういうことに慣れちまうとな、うん、大人になってからね、目が覚めない限り、うん、どんどんどんどん滅びの道を進むわけだよな、
はい、
難しい問題ですけどね、
うん、
何でも道が2つあったら難しい方を選びなさいと、そういう心構えで生きなあきまへんよ、なあきょんちゃん
覚えておきます